礼拝を始めます。はじめにヘブル書を御言葉で始めます。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという、その命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、全ての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アーメン。ではそのお方である主に賛美をお捧げします。
皆さんお立ちになってください。
Thank you. 作りし全能の父なる神の真実、我はその一人を我らの主イエス・キリストを真実、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、本でをピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にまで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえ、賢いより来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では口読文の38番です。口読文の38番、イザヤの42章です。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。
彼の上に私の上は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく同心を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、
島々は彼の教えを待ちに臨む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその風から、
闇に住む人をその牢獄から救い出すために。
アーメン。賛美します。
皆さんお座りください。
主よ、私はあなたを呼び求めます。私の岩、私の砦、私に対して沈黙しないでください。あなたが黙っておられるなら、私は生きても死んだも、まさに私の墓に下るものとなってしまいます。嘆き祈る私の声を聞いてください。あなたがご自身の体を私の代わりに十字架につけて裂いてくださったことによる、私の髪を隔てていた死生所の幕を、あなたの体が裂かれた時、この私のために真っ二つに裂けた、あなたご自身の血潮によって浸された、死生所に入れるようにと、あなたは私と生き筋の門となってくださったことを主よ、私は知っております。今日あなたが私のために流してくださった、あなたの脇腹から流れるその血潮にまで、私が神と人の前で犯してしまい、神と人の前で気づいてしまった全ての壁を、あなたが亡き者とし、あなたの体によって完成された死生所への道を整えてください。そこにおいて私をご覧になる、あなたに向けて手を挙げて、私の救いをあなたに求めることができますように、あなたが私を救う、あなたの命の値段でこの地上から贖い出してください。あなたの血潮より神と人の間にあなたのものとなってひれ伏して、あなたの御前にあなたの皆を呼び求める、信仰と希望と愛を与えてくださったことを感謝いたします。今日あなたはあなたの命と血潮のゆえに私に沈黙しない神、あなたの贖いと許しのゆえに私を顧みてくださる神、嘆き祈る私の声を聞き入れ、私にあなたの栄光を授け、あなたのあらゆる救いを私に与えてくださるから、主よ、あなたが今日も神に逆らう者と悪を行う者と私を共に置かないで、あなたの御前に、あなたの命の前に、あなたが置いてくださっていることをイエスよ感謝いたします。私の光、私の救い、 あなたのゆえに私は萎えることなくあなたに会って恐れることなく私の命の砦であるあなたのゆえに私はこの地上をおののくこともなく主よ私はこの地上においてどんなことが私の目の前にあるとしてもあなたが私のために天を軍勢を送り陣を敷いてくださったその助けのために私は恐れることなく地上に生きることを感謝いたします。私にはあなたのゆえに与えられた確信がありあなたに願ったことそれによって命の限りあなたの家に宿りあなたと共に住まいあなたを仰ぎあなたの喜びを私は得てあなたの宮でこの朝をこの朝を迎えていることを感謝いたします。主よあなたは私の災いのすべての日必ず顧みて助けてくださいそしてあなたはあなたの栄光のために私を岩場の上に立たせてください群がる敵の上に私の頭を高く上げてくださるから感謝いたします。今日も私はあなたの幕屋で、あなたの幕屋で賛美の生贄を捧げます。帰り入ってくださる命の御言葉により、私の霊はあなたにハレルヤと歓声をあげて、主に栄光を捧げいたします。この礼拝を通してあなたを崇め。あなたの御顔を仰ぎ見るすべての者にこのすべての幸いがあることを心から感謝します。御言葉を伝える者をあなたが清めてください。イエス・キリストの命と血潮によって浸された御言葉により一人一人がキリストご自身の命にとどまることができますように癒しに預かることができますように彼ら一人一人があなたに願っているすべてのことがあなたによって満たされて彼らの霊も肉も思いも彼らの実際もあなたの祝福によって満たされますように礼拝の最初から最後までを主に委ね主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
皆さんはご存知かもしれませんけれども今年の秋11月23日にですね、新潟の方で賛美集会が持たれます。それこの横浜の天聖教会の方でも、とてもよく交流を持っている教会で、そして、その教会においても、メッセージが語られたりまた御言葉私たちも、行って励ましたりまた励まされたりしているところです。でそこでですね今主から与えられているのは人の祭りが終わったただ主イエス様の栄光が称えられるただそれだけの祭りがこれから始まるということです。でそこで私たち、この教会で毎晩毎朝祈祷会が持たれてでそれでそこにおいても祈りが捧げられておりますけれどもでということで今はですね人の祭りが終わった ただ主イエスキリストだけの崇められる、イエスキリストだけが称えられる祭りが、そのことについて、今日からおそらくこれから何度かに分けてメッセージをしていきたいと思います。まずですね、人の祭りとは一体何かというところからですけれども、聖書が私たちに示しているのは唯一誠の神、このお方がおられる、このお方に従いなさいということです。聖書全体を通して語っているのはほぼそれが、要点と言っていいでしょう。唯一誠の神がおられる、このお方に人はより頼むべきである。それこそ最も人にとって幸いを得る道、人にとって最もその意味、与えられている意味を成し遂げる、その道であるということです。神様は、私たちにこのような掟を与えました。あなたたちは私について何も作ってはならない、銀の神々も金の神々も作ってはならない、十戒って皆さんご存知ですか。映画でもありますね、モーセの十戒。あの山の上でモーセが石の板に、十の戒めが書き記された、そういう映画を見たことあるかと思うんですけれども、それはこの賛美歌の一番後ろの方にあります。はい、後ろのページ、ここに書いてあるのは、まず第一に、あなたには私を置いて他に神があってはならない。で、第二に、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものも形作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならないと。で、合計、10個あるんですけども、その中に、殺してはならないとか、あるいは盗んではならないとか、そういった人として当然の戒めも、6、7とそっちの方にあるんですけども、でもその中で一番最初の最初の戒めが、私を置いて他に神はあってはならないということです。私たちがですね、最も気をつけるべきは神を神とする、神をまず第一とするというところです。ところがですね、今世界のそのキリスト教と呼ばれるものはどういう状況か、神が果たして崇められているでしょうか。神の戒めがないがしろにされているような感じですね。殺してはならないって言われているのに、神の名のもとに殺したり、盗んではならないと言われているのに、神の名前を使って石油の利権だとか、人を支配するとかいう、そういう裏の目的に従って殺したり盗んだり、あるいは会員を犯したり、そういうことをしたりしております。つまり人の祭りというのは神抜きの神の名を語る祭りです。これですね、その最初の最初、きっとこれは最初ではないと思うんですけども、出エジプト記の32章の方ですね。まずですね、この今お読みした10回が与えられた場面というのは、とても恐ろしい場面でした。シナイ山という山のふもとにイスラエル民族60万以上が集っておりました。その山が、定められた日になると、山が煙を発して、そしてその山頂の山の頂の方に火が灯りました。その火と煙の中に雷が轟き渡り、大地が揺れ動き、そして甲高いラッパの音があちこちに響き渡りました。そのような状況の中で神がその雲の中から語りかけたんです。その語りかけた内容がこの、10回、その場面は出エジプト記の20章の方に出てくるんですけども、で、その神に与えられたこの戒めが与えられたその40日ぐらい経った後ですね、なんと民はですね、その戒めを破ってしまうんです。 このイスラエルの民は多くの奇跡、印、不思議を目撃してきました。まずエジプトに対して10の災いが下りたけれども、自分たちにはその一切が下されなかった。神様は紅海を、海を真っ二つに分けて、その中をイスラエルの民を通らせました。そして、今申しました、このシナイ山の懐で、麓で、この偉大な印、恐ろしいその印とともにこの立法が下ったんですけども、ところがイスラエルの民はですね、指導者モーセが40日間姿を現さなくなるとですね、なんと金の子牛の偶像を作って、そしてそれを礼拝してしまうんです。ちょっとその箇所、出エジプト記の32章1節から6節までお読みします。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神を作ってください。私たちはエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の拳にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばれて言った。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く、彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。人はですね、見えない神に従い尽くすということが難しいようです。見えるものに頼りたいのです。この目に見えるモーセという指導者が彼らの目の前から40日姿を隠すと、彼らは自分で見える神を作りたいと、作ってほしいと願い出て、そしてそのようにしてしまいました。彼らが作ったのは鋳造、鋳物です。鋳物ってどういうものか、どうやって作るかご存知ですか？あの型をまず作ってですね、でそこに型に溶かした金属を流し込んで、でそれで形作るんですけれども、まず人間の手でですね、好き勝手に簡単に作ることができます。この鋳造というものは人間がのみを当てて自分の好きな形を作って、そしてここではですね、それぞれ人々の耳にある金の耳を集めてきました。人間の祭りというのは自分の手で好き勝手な、像、理想像を作り上げて、そしてそれに従って人々が集約するんですよ、自分の各自の持ち物を。そうして出来上がったものを拝んだり、あるいはその前で飲み食いしたりして楽しんだり、そうやって戯れるのがこの人間の祭りです。今ですね、この時代、神の名のもとに人々が集まって好き放題している状況が非常によく見受けられます。誠の神が軽んじられて、そして人々が主役になって、人間の人間による人間のための礼拝が今、世の中の各地で行われております。特にですね、聖書の御言葉、あるところはいいんだけど、あるところは良くない。宗教は全部一つにまとめ上げられるための道であると、つまりイエス・キリストを返さない道、悔い改めのない救い、そういったものを人の耳にはいい、聞こえがいいんですけど、しかしそういういろいろ混じってしまった、よからぬものが混じってしまった、そういう礼拝がはびこっています。このイスラエルの民はですね、主の大いなる御業をたくさん体験してきましたにもかかわらず堕落してしまった。それは彼ら自身の内側が 神に逆らう性質をそれを取り除かなかったからです。神に逆らう性質を取り除かないでいると、いくらですねモーセがどんなに素晴らしい指導をしても、どんな素晴らしいメッセージを語っても、どんな素晴らしい奇跡を目の前でしてみせても、そのモーセがいなくなると、その人たちはあさっての方向、それぞれ好き勝手な方向に、好き勝手な礼拝を作り出し、好き勝手な神を作り出して、その前で戯れてしまうんです。このようにですね、人の力によって作り上げた理想像という偶像は、古くはバベルの塔から始まっております。バベルの塔も人間の力で我々の名が挙げられたいということで作り上げられました。そうやって神抜きでやっていこうとするやりくりが、この人間の祭りの最も最たる特徴です。文明の利器は別に悪いものではありません。霊的に見ればニュートラルです、牛も羊も普通に、それ自体には別に何でもないんですけど、しかし人間がそれを神として立て祀るところに罪があるんです。牛はですね、畑を耕したり、また、肉を食べたり乳を飲んだり革製品で、作ったりと、まあ、いろいろと便利です。牛は財産として、認められておりました。で、それで神様に捧げる、良きものでした。ところがですね、牛というものを人間が神に仕立て上げるとき、それは罪なんです。神に牛は捧げるべきものなんですけども、しかしその人間が牛を神にして、あるいは人間が牛、あるいはそういう文明の利器、あるいは自分の手で作り上げた便利なもの、それらを神として崇める、その行為が偶像崇拝です。その偶像崇拝は神様とても嫌われます。どれほど嫌われるかというと、その10回の第2回、いかなる像も作ってはならないと。で、この細い字の方を見ますと、私を担う者は父祖の罪を子に3代4代までも問う、ね、父親が偶像崇拝やってたら、その子供も孫もひ孫も呪われてしまう。しかし私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。偶像崇拝する者、子供も呪われてしまうんです。でも誠の神様を礼拝する者は千代まで祝福が及ぶとあります。私たちは決して神以外のものを、人間の手でこしらえたものを崇拝してはならないんです。誠の神だけを礼拝するべきです。さて、このような人の祭りが行われている現状、私たちはどうするか。まずですね、モーセがこの山から降りてきて、この民が乱れているのを見たときですね、アロンが彼らを放っておったので敵の物笑いとなっているのを見て、そしてモーセはその民を清めることに取り掛かりました。まずですね、モーセはその、神につく者は私のところに集まってきなさいと言って、でそれで、おのおのその子、ま、あるいは兄弟に逆らってでも主を礼拝しなさい、主に身を捧げなさいというふうに言いました。私たちはですね、自分の親兄弟に対しては結構弱いものです。親がもう教会に行くのやめてとか、そういうことを言われると弱いです。でも私たちは親や兄弟よりも誠の神様の方を取るべきなんです。でそれでこのアロンはですね、そういうことをしませんでした。アロンは民が好き勝手しよう、あれを作ってください、これ作ってください、いう時に放っておいたんです。だからこのように民はますます乱れて節操なくなっていきました。私たちはまず最初の段階でそれを摘み取るべきなんです。アーメン。モーセはですね、この神様が、民がこのように乱れるのをご覧になったとき、神様は この民を滅ぼすと言ったんですけども、しかしモーセは取りなしました。詩編の119編の方をお読みします。106編ですね、106編。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは彼らの栄光を草を食らうお牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地では苦しい技を、アシの海のほとりで恐ろしい技を行われた方を、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとするその激しい憤りを避けるために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことか。アメン。神様は彼らを滅ぼすと言われました。神様が圧倒的なその御業でもって十戒を与えられたのに、でも民はそれをすぐさま破った。他に神があってはならないと言われているのに神を作った。偶像を作ってはならないと言われているのに偶像を作った。そしてその偶像の手前で踊ったり戯れたりしていた。もう神は一瞬で滅ぼしかねないような状況ですね。モーセは石の石板をその山の麓で割ってしまいました。なぜなら神の御言葉がそのまま書かれていたからです。偶像を作ってはならないと、その石の石板そのまま民の前に持っていけば、たちまちその御言葉によって裁かれてしまい終わりなんです。だからモーセは石の石板を割ったんです。これモーセの憐れみです。神の御言葉、その後再びですね石板が与えられるんですけども、その石板は裸のままではありませんでした。証の板、それは贖いの蓋によって覆われておりました。ヒラステリオンと呼ばれている蓋です。その贖いの蓋は贖いのキリスト、イエスキリストこそ御言葉なる神と人との間に隔てとなって壁となって、そして人を憐れんでくださるんです。だからモーセは最初の石板は山の麓で割ってしまったんですけど、しかし2回目に与えられた時はその贖いの蓋で覆って、それで民の御前に持っていくことになったんです。イエス・キリストこそ私たちの贖い主であり、そして私たちと神との間を橋渡しして取りなしてくださるお方です。モーセはですね、このイエス・キリストのように民を取りなしました。神が滅ぼすと言っていた民をのために取りなしました。私たちもですね、この務めが与えられています。神と人との間に立ち、そしてこの今、偶像崇拝に満ちている、神を忘れているこの国に対して取りなして、そして人々に救いの技を伝えていくという、その務めが私たちに与えられております。もし私たちこの務めが与えられている教会において、この人の祭りが現れようとする、その兆候が現れた時はですね、私たちは速やかにその芽を摘み取っていかなくてはなりません。私たちはイエス・キリストによって清められているものですけれども、しかし容易に汚されてしまいます。第一コリントの5章の方を開きます。第一コリントの5の6から8節までをお読みしますので、どうぞ聞いてください。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を含まらせることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。ここでパウロがコリントの人たちに戒めを与えているんですけども、まずあなたたちの高慢は良くない、 どういう傲慢か、このコリントの人たちの間に不貧困があって、しかも、信者でない人たちの中ですら見られないような、不貧困があったと。でそれをほったらかしにしているアロンのように、アロンは民が堕落していくのをほったらかしていました。でこのコリントの人たちもほったらかしていました。それに対してパウロはこの戒めを与えているんです。あなた方の傲慢は良くない。わずかなパン種、ね、イースト菌をパンを入れるとパンは膨らみます。そのようにちょっとしたその神のものでない傲慢、そういう悪、それが清いパン種に入り込むとそれを腐らせてしまうんです。膨らましてしまうんです。もし皆さんパンの中にウジが一匹でも入ってたらそれ食べたいと思いますか？嫌です。神様も一緒です。皆さんというパンダネの中にウジ虫が一匹でも入り込んでたら神様嫌がります。だからそれを取り除いてください。ウジが一匹でも入ると2匹3匹と分裂してますます聞かれていってしまいます。私たちは純粋なパンダネのない真実のパンでもってこの祭りを祝いなさいと、ここで八節で言われているのは純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。これですね、新共同訳の中では杉越祭をしようではありませんかと書いてあります。杉越祭というのは子羊をほふる祭り、私たちの祭りというのは誠の羊である、神の子羊であるイエス・キリストをほふる祭りです。
アーメン。
私たちは人間の技を捨てなくてはなりません。人間の栄光か、牧師やあるいはなんとかキリスト教会が高く上げられるとか、そういった不純なパンダネは取り除いて、ただイエス・キリストを祭る祭りをする、そのような皆さんでありますよ。この終わりの時ですね、人の祭りが張り込っているこの時代において、私たちはそのことを十分に注意していかなくてはなりません。イエス・キリストの祭りを行う者たちに対してその注意を喚起していかなくてはなりません。そして注意深くその人の教え、人間のパンダネ、この金の格子のようなそれを拝みたいというそういう心を諭していかなくてはなりません。どうか誠のイエス・キリストの祭りを祝う、またそのように純度を保たせる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この終わりの時代、私たちはパン種の入っていない純粋なパンで祭りを行うことができますように。この出エジプトの民のように、目に見える指導者や目に見える神がいなくなったからといって、見えなくなったからといって、自分勝手な礼拝、自分勝手な神を作り上げるようなことの決してありませんように。私たちがただあなたを信頼して純粋な祭りを行うことができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では今の御言葉を思い返しつつ、祈りの時間に入りたいと思います。で最後に河合姉妹、お祈りをしていただけますか。
ある者は聖霊が教会に語る声を聞け、主よ、今日私たちにあなたが語りたいことを聞ける耳を与えてください。主よ、430年もの間虐げられていたその土地、そこからあなたご自身の憐れみと約束の成就のために贖い出されて与えられた約束の地を望み歩む者と、私たち一人一人を指していることと、私たちがそれを知ることができますように。主よ、カナンの地は喜びながら歩む足跡は主に逆らっているとするならば、私たちは決してその約束された乳と蜂蜜が流れるその地に私たちの足を入れることはできません。聖書は一点一角も間違えることなく、あなたのご意思通りのことを成就してあなたに栄光となって戻ることを私たちは知っています。愛するイエス様、私たちの中に誠の純粋なパンであるあなただけが存在し、私たち自身の良かれと思っている全ての良くないパンダにはあなたの血潮で取り除いてください。私たちの耳は私たち一人一人に語ってくださるイエス様に捧げるべきであり、私たちの耳を偶像を作る材料として私たちは立つものではありません。この耳たぶにイエス・キリストの血潮を塗ってくださって、腐敗していくこの地上において、あなたの言葉とよそっている言葉の真意を問い、そしてあなたの純粋な命の御言葉だけを選び取ることができますように、かつで自分の耳、それを空想を礼拝するために作るために差し出したものはみんな荒野に置いて死んでいきました。主よ、約束の御言葉は守ることによって与えられる。守るとは私の守り方ではなく、主の法則に沿って守る、これが私たちの礼拝でありますように、私たちの掟でありますように、イエスよ、私たちを助けてください。もし私たちの中に自分勝手に作り上げようと思っている空情、その他があるとするならば、主よ、許してください。そして形ある不確かなものではなく、目には見えない、手には触れないけど確かな方、あなただけを礼拝する私たちでありますように。そして荒野において滅びゆく祭りをするものではなく、十字架の身元において悔い改める祭りをして、真の栄光の命に入り、 悔い改めたものを顧みてください。神の御憐れみと祝福に入ることができますように。イエスよ、あなたが私たちを今日この御言葉にて整えて祝福してくださったことを感謝いたします。耳がある者は聖霊が教会に語る声を聞けとあなたはおっしゃいました。今日多くの者の中から私たちが選び出されて耳がある者としてあなたのこの御言葉の前に立っていることを感謝いたします。十戒の石板が私たちを裁く鏡となって私たちが滅び失せることを本当に防ぐためにモーセはその石板を割ることによってその当時の人々を救いました。イエスがご自身の体を裂くことによって今日礼拝している私たちを一人一人を主の前で裁かれるものではなく御憐れみを受けるものとして選んでくださったことを感謝します。今日ご自身の体を差し出して神様の怒りと呪いから私たちをあがなってくださった私たちの主イエスキリストの皆を褒めたたえ感謝いたします。これから一週間本当に耳があるものとして自分に語ってくださる御言葉に扱い御言葉を信じて守り行う信仰によって主よあなたを生きることができますように私たちを助けてください。今日のこの尊い御言葉をご自身の血によって親し私たち一人一人の霊と思いの中に刻み込んでくださった私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
いや、主の祈りです。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
礼拝をそこまでします。